お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編139編7節から16節、140編から142編、そして143編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編139編の学びをしていますが、7節から8節。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。黄泉は、シェオルというヘブル語で、地獄のことではありません。それは人間が見たことのない、また知られていない領域です。神様はそこにもおられます。あなたがどこに行こうと神様はそこにおられるのです。9節。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、たとえ月に行ったとしてもあなたは神様から逃れることはできません。10節から12節。そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が、おう闇よ、私を覆え、私の周りの光よ、夜となれ、と言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。私たちは自分の罪を具体的に神様に告白する必要があります。なぜなら神様はあなたの心の中の暗闇をすべてご存知だからです。自分の罪を認めることは神様と同意することです。神様がそれは罪だと言われます。あなたもそれが罪だと神様に同意するのです。13節。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私たちが母親のお腹の中に受胎した時から、この人生で神様の御臨在を逃れることは決してありません。14節。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。神様はどこにでもおられます。人間は神様から注目を常に与えられている素晴らしい被造物なのです。15節。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。体が出来上がる前から、ダビデは自分が一人の人であったと言っています。胎の中で彼が形作られていた時にも、彼は一人の人でした。人間としての性質は、受胎の瞬間に起こることが宣言されています。堕胎の問題のために、このことは今日とても重要です。リベラル主義に立つ牧師が、聖書には堕胎については何一つ書かれていないのだから、私たちは自分自身で決断し、好きなようにしてよいのだ、と話しているのを聞いたことがありますが、ところが、聖書は確かに堕胎のことについて語っており、ここに明確な言及があります。 ダビデは体が形作られている間も、自分は人であった、人間であったと言っています。神様は存在する前から、ダビデの体の部分の青写真を持っておられました。そこには劣気とした人がいました。ですから、堕胎は母親の命、あるいは子供の命を助けるために行われるのでない限り、殺人です。聖霊がそう宣言されているのです。詩篇139編の17節から18節。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神様はあなたを愛しておられるのです。そして私たちを愛しておられる神様は、全能でどんなことでもおできになるのです。詩篇139編の19節。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れて行け。神様は悪者を裁き、ご自分の民の祈りを聞いてくださると言われます。神様はすべてのことを知っておられ、何でもおできになり、そしてあらゆるところにおられます。さて、詩篇140篇の学びに入りますが、詩篇140篇は、イスラエルの敬虔な残された者たちが、偽のメシア、反キリストに直面する終わりの時代の予言として、私たちの目の前に置かれています。この詩篇は、神様の保護を求めて祈るダビデの祈りです。なぜなら悪者たちが彼の身辺にいるからです。ダビデはこの時ある種のプレッシャーのもとにありました。そのプレッシャーはサウル王からのものだったと思われます。詩篇140篇の本文に入りますが一節。主よ、私をよこしまな人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。この説に反キリストの暗示があります。反キリストはよこしまな人、暴虐の者と呼ばれています。でもヨハネは多くの反キリストがいるとも言っています。第一ヨハネ2章の18節にはこのように書かれています。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。ダビデの祈りは、彼がよこしまな人々から守られ、救い出されるようにという祈りです。詩篇140篇に戻りますが、2節から3節。彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けています。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。セラ。人類は毒で満たされた舌を持っています。舌はダイナマイトのように人の評判を落とし、人の人生を破滅さえすることができます。四節。主よ、私を悪者の手から守り、暴虐の者から私を守ってください。彼らは私の足を押し倒そうと企んでいます。これはダビデの祈りであり、また残りの者たちが大患難の間に祈る祈りともなります。この祈りは、今の恵みの時代のクリスチャンのための祈りではありません。八節。主よ、悪者の願いを叶えさせないでください。その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。 セラ。私を取り囲んでいる者の頭、これを彼の唇の害毒が覆いますように。燃えている炭火が彼らの上に降りかかりますように。彼らが火の中に、また深い淵に落とされ、彼らが立ち上がれないようにしてください。詩編記者はあの横島な人、反キリストに対抗して祈っています。しかし私たちクリスチャンは、復讐は神様に任せるべきです。復讐は神様のものです。11節。そしる者が地上で栄えないように、災いが暴虐の者を急いで捕らえるようにしてください。横島な舌は生き残ることはなく、嘘は最終的には知られるようになります。さて、詩編141編の学びに入りますが、この詩編はダビデによって書かれました。この詩編は彼の個人的な歴史に何か関わりがあります。おそらく彼がサウルから逃れていた時の経験からこの祈りが出ているのだと思います。適用は悪に対抗して最後の苦闘の中にいるイスラエルの残りの者たちに対するものですが、この詩編にはまた今日の私たちへのメッセージもあります。一節から二節。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。私の祈りが御前への香りとして、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。ダビデは偉大な祈りの人でした。彼は祈りは良い香りのようだという事実に言及しています。今日私たちがキリストの御名によって祈りと賛美をするとき、その祈りは大祭司であるアロンが黄金の香壇に香を振りかけたときに天幕から昇っていった良い香りのようです。私の祈りが御前への香りとして立ち上りますようにとありますが、祈りが良い香りとなるためには、その祈りは従順な生活に裏付けられていなければなりません。もし私たちが神様に私たちの祈りを聞いて答えていただくことを期待しているのなら、私たちは神様に従順な生活をしていなければならないことを主イエスはとてもはっきりと述べられています。私たちが自分の好きなように生活できて、しかも神様が私たちの祈りに応えてくださると期待するという考え方は大きな間違いです。主は次のように述べています。ヨハネ14章の14節から15節。あなた方は私の名によって何かを私に求めんなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もしあなたが主に自分の祈りに応えてくださることを期待するのなら、あなたは主の教えに対して従順でなければなりません。確かに私たちはキリストの御名によって祈る必要がありますが、同時にその祈りを支える生活が必要なのです。詩編141編の3節。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。ダビデは言います。主よ、私の唇と私の生活がお互いに矛盾することがないようにさせてください。彼は苦い経験によってこのレッスンを学びました。4節から5節。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもと共に悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように。それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。もしその人がこの世の人がするのと全く同じように振る舞い、悪魔の子供のように生きているなら、 その人の祈りに天の父が答えてくださると期待することはできません。詩編66編の18節にはこのように書かれています。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。神様はよこしまな者の祈りを聞くという約束はしておられないのです。その代わりに私たちは、ヤコブ5章の16節にあるように、義人の祈りは働くと大きな力がありますと聞いています。また第一ヨハネの手紙3章の22節にはこのように書かれています。また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。ダビデは主に自分の唇の門を守ってくださいと願いました。彼は自分の心がどんな悪いことにも傾くことを望みませんでした。全能の神様の御前に力強い祈りをしたいなら、私たちはダビデの手本に従わなければなりません。詩編141編に戻りますが、8節から9節。私の主神よ、まことに私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けます。私を放り出さないでください。どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から、私を守ってください。ダビデは自分がよこしまな者の罠に陥らないようにと祈っています。悪魔はいつでも私たちを罠にかけ落としています。そして悪魔はあらゆる種類の策略を使います。ですから私たちは霊的に目を覚まして武装し、悪魔の仕業を見抜き、それに対抗しなければなりません。さて、詩編142編の学びに入りますが、これはマスキール詩編、つまり指導を与える詩編です。この詩編もまた、ダビデの偉大な祈りです。この祈りを祈ったとき、彼はどこにいたのでしょうか。霊感された本文には、次のような題が付けられています。ダビデのマスキール、彼が洞窟にいたときに、詩編142編の本文に入りますが、一節。私は主に向かい、声を上げて叫びます。声を上げ、主に憐れみをこいます。この時に彼がどの洞窟に隠れていたのかは書かれていません。第一サムエル記24章には、エンゲディの洞窟のことが書かれています。また、アドラムにも洞窟があります。そこはダビデが、サウル王から逃れるために最初にイスラエルから去った時に隠れたところです。私の推測は、彼がこの詩編を書いた時には、彼がアドラムにいたのではないかと思います。そしてその時に、第一サムエル記22章の2節にあるように、また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆、彼のところに集まってきたということがわかっています。この時、400人の男たちが彼のところに来ましたと、マギー博士は述べています。142編に戻りますが、2節。私は見前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見前に言い表します。言い換えればダビデは、神様の見前に自分の心と人生の中のすべてのものを置いたのです。私たちもそのように祈らなければなりません。私たちは何かの周りを遠回りして、回りくどい祈りをしたり、理屈をつけて何かを正当化するような祈りは間違っています。私たちはまっすぐ確信を持って、神様に私たちの人生のすべてのことをお話しすべきです。ダビデは言いました。私の苦しみを見前に言い表します。ダビデは全能の神様ととても親しい素晴らしい関係を持っていました。そして彼は神様に自分の心の中にあるすべてのことをお話ししたのです。彼は言います。私は見前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見前に言い表します。3節。私の霊が私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ、 私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に彼らは私に罠を仕掛けているのです。彼らはダビデを罠にかけようとしました。ダビデは主に助けを求め、そして神様は彼を導かれました。四節。私の右の方に目を注いで見てください。私を顧みる者もなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。これはダビデが最初のサウルの宮廷から去った時の状況です。でも後には、前にも見たように、400人の男たちが彼に加わりました。彼はこの支援が神様から来たものであることを知っていました。五節。主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは私の酒どころ、生ける者の地で、私の分の土地です。彼は洞窟に隠れていましたが、でも同時に確かに彼は主を信頼していました。詩編143編の学びに入りますが、この詩編ももう一つのダビデの素晴らしい祈りです。助けを求める緊急の訴えでもあります。彼を引き止める者は何もありませんでした。そして彼は自分の心を神様に向かって開いています。143編の本文に入りますが、一節。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。ダビデは神様の真実さと義とに訴えて答えを求めています。またこの祈りはイスラエル民族の嘆願でもあります。この祈りは彼らの災いの日に神様に助けを求める時の彼らの希望です。そして神様は彼らをがっかりさせられることはありません。神様はイスラエルとの関係を終わらせてしまわれてはいません。ミカ書7章の20節にはこう書かれています。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。出エジプト記2章24節から25節では、次のように言われています。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祈りと苦しみというテーマで、詩編139編7節から16節、140編から142編と143編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。